それでは始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。山田無音老師の臨済録という御本なんですが、これが上下2巻になって、全文化研究所から出ているわけなんですが、その今日は下巻に入っております臨済の第五ということから始めさせていただけたらと思ってまいりました。下巻に安禄、こんな字書きますが、行く、録音の録ですね。安禄とか読むんですが、この安禄の中にあるわけなんですが、安禄の一番初めが、最初が臨済の第五、大きな悟りということになってるんです。で、これから始めさせていただくのが一番いいんじゃないかなとこう思いまして、試行錯誤という形になりますけれども、一つ聞いてみていただけたらと思うんです。で、今日のお話の中心になるお言葉でありますが、それは、行合順一という言葉なんですね。行は行いです。私たちの行動の行くですね。雲が流れていくの行くです。で、業というのは業が深いとこういう言葉がありますよね。私たちのなす技、卒業式の卒業という言葉でありますが、漢字で言いますと、それを業と呼んでおります。そして四字熟語でありまして、順一と続くんですが、で、行と合とが順一である。順一の順は純粋の順です。一は一二三の一番最初の一になります。その四字熟語で行合順一という言葉がありまして、それが真っ先に出てくるわけなんですが、ちょっとそこ出てくるまで読ませていただきますと、臨済の第五という、これは本屋さんのつけた、これはあれだと思うんですけれども、死というのは臨済録ですから、死ですから臨済自身、臨済禅師ということですね。臨済禅師が初め大漠の会館にあって、いや、ちょっと日本語と違いますから、中国語の読み下しですから、ちょっと違和感感じるところもあるかもしれませんが、お許しください。臨済禅師はということになりますね。初め大漠の会館にあって、一番大漠に参じた初めですね。初め大漠禅師の会館にあって、のもとに集まった人々の一人としてということですね。行合順一なり、大変行合が順一であったと。どう順一であったかということは次の言葉から分かるようになっているんですが、主祖というのはその時集まった中の一番古参の方ですね。そう思っていただけたらいいと思います。すなわち単じて曰くと、その臨済禅師をご覧になっておりましてね、単じて曰く、単というのは「歎異抄」の単ですね。嘆くとも読みますけれども、もう思わずこの何か感じることがあって感嘆しての嘆だと思ってください。 それを臨済禅師の振る舞いを見ていて感嘆して言うことにはとか、これ後世なりといえども、後世ですから若いということですね、後から生まれると、まだ非常に若いけれども、若造だけれどもと、こういうことですよね。自分から見ればまだまだ若造だけれども、主と異なることありと言っておられるんです。大勢の集まって、ここで集まって修行をしている者たちと違うところがあると、こういうふうに主祖が感嘆して言うわけですね。そこで呼び寄せるわけです。臨済を、若い臨済を呼び寄せまして、上座と言ってます。上座というのは、相手を尊敬するような読み方ですね。ここにあること多少の時ぞ、ここに来て、どのくらいになるかなと、こういうふうに先輩の主祖が問うわけであります。そうすると師曰く、臨済禅に答えるわけですね。3年、ここへ参りましてから3年になりますと、こういうふうに答えます。そうしますと主祖曰く、それを聞いて主祖が言うことには、勝って三文すやまたなしやと。勝ってですから、これまでですね、ここへ3年になると、ここへ来て3年になる、だったらここへやってきて、それから大獏禅師に、何かお聞きしたことがあるかって、こういうふうに尋ねるわけです。そうしますと、師曰く、臨済禅師がお答えなさいます。勝って三問せずと言うんです。いや、まだ一度もお尋ねしたことはありません。昔はどうだったんでしょうかね、わかんないんですが、今ですと西室というのがありましてね、4畳半ぐらいの狭い部屋に一人で入っていくんですね。で、お師匠さんと一対一になりまして、いろんな問答をやるんです。そういう形で今残ってるんですけどね、唐時代のことですから、どんなことで三問したのかそれ分かりませんけれども、まだ一度もお尋ねしたことはありません。知らず、この何をかとは、こうお答えなんですね。一体何を通っていいかも分かりませんからと。で、ここでちょっと大事なことと思いますことは、私が思うんですけれども、臨済禅師は満足してたんだと思うんですよね、その3年間の生活に、僧道の。ですから別に何か問う必要がなかったとも言えるんじゃないかと思うんですが、それは分かりません、私の考えるだけで。そうしますと、そうお答えしますと、主祖曰く、主祖が言うんですね。それだったらって言うんですね。汝、お前さんと。何ぞ去って道中和尚に問わざる。道中和尚というのは、お堂ですね。道の、本堂の堂ですね。堂の頭と書きます。住職のことです。ですから、大獏禅師のことですね。何ぞ去って 道長和尚に問わざる。大漠善知に問わざる、問わないのかと。次のように問いなさいってこうアドバイスくださるわけです。いかなるかこれ仏法適適の大意と、こう言って質問してこいって問うてみろってこう言うんですよね。先輩として若造だけど見どころがあると見込んでこうけしかけるわけです。そうしますと行合純一のお方ですから言われたまんまに言ってそのように問うんです。しかしこれは大変な問いなんですね。どうして大変かということがこれから、述べられておりますので、ちょっと聞いてみていただきたいと思うんですが、本文を続けて読みますと「死すなわち去って」と、もう行合純一の証ですね。「すなわち」っていう言葉が入ってるんですが、すなわちっていうのは間を置かずですよね。もう言われたらすぐ大漠和尚を訪ねていきまして、そして質問するわけなんです。そうしますとどういうことが起こるかと言いますと、声未だ絶えざるにと言ってます。声が未だ絶えざるに、質問の声が終わらないうちにということですよね。絶えざるですか。いかなるかこれ仏法適適の大意、これだけの言葉なんですけど、その言葉が終わらないうちにあることが起こったわけです。一体何が起こったかと言いますと、大漠すなわち出すと。大漠善知は棒で叩いた、疾病で叩いたとこう言うんですね。棒で叩いたと言うんです。めちゃくちゃですよね、妙によっては。また終わらないうちにもう叩いてきた。それがし得せず、それがしというのは臨在自分のことですが、帰って報告するわけですね。一体何のことか全く分かりませんと。自分のあなたに教えられた通り質問したんですが、その質問がまだ続いているにもかかわらず、もう棒で打たれました。それも大変なんですね。20発殴られましたってこう、打たれましたってこういうわけです。それを聞きまして、主祖曰く、そうアドバイスした先輩が言うんです。門那祖母さん、師曰くですね、どうだったかと聞いてくれるんですね。そうすると、それがし恩情いまだ絶えざるに、お主をすなわち出すと、打つと、打たれましたと。それがし得せず、私は全く何のことか一向に分かりませんと。そうすると、主祖曰く、ただ、さらに去って問えと。もう一度言ってこいってこう言われるんですね。そうすると分からないままに、行合純一の方ですから、先輩もまた素晴らしい方だったんでしょうね。この先輩の言うことは間違いないと見たんでしょう。また去って問う、また再び大漠善知の室内へ入って質問するわけです。大漠また出す。ところが大漠は同じことをまたやった。20発また打たれたということですね。格のごとく、みたび問いを発して、みたび出せらると。3度訪ねていって、3度とも問いを発するや、問いが終わらないうちに同じように20発殴られた、打たれたとこういうわけですね。死来たって主祖に申して曰く、さすがの臨済善知もですね、これでもうショック受けちゃうんですね。そして言うんです。幸いに自死を被って、それがしをして、お尚に問人せしむ。これは先輩の なんて証言で、上座で、主祖ですね、主祖に、言う言葉です。臨済が帰ってきて、打たれて帰ってきて、主祖に報告するわけです。幸いに慈悲を被って、あなたの慈悲、慈しみですね、あなたの、ご親切を被りまして、それがしをして和尚に面絶せしむと、和尚に問うてこいと、こう言うていただきましたと。で、三度問いを発して三度出せらる。三度、まあ行ってこい、また行ってこいって全部三度生かされたんですが、三度とも結局同じ目にあって虚しく帰ってくるんですね。で、自ら恨むって言ってんです。恨むって恨めしいの恨むですね。自ら恨むって言うんですから、自分がもう嫌になってしまったと、こういうわけですよね。荘園あって縁の触り、縁の触りがあってというか、触りの縁というか、触りの縁と書きます。荘園、これは小里編に文章の章という字を書きますね。それが章です。縁は縁がある、縁のないね。荘園あって人死を解せざることを、深い修士ですね、肝心要のことです。深いという字と、ひらがなの「ひ」という字のような書いて、下に太陽の日という、日日の毎日の日とか、修士、深い修士、深い修士を了せざること、そこに込められている深い修士が全くつかめませんでしたと、こういうわけです。今しばらく慈悲さらん、今はおいとましようと思っております。もう縁がなかったんだと、こういうわけですね。大獏禅師とは縁がなかった、それで全くわからなくて何もつかめなかったので、もうこれでよその道場へ行こうと思いますと、こういうわけです。修行を諦めたとは言わないんですね。よその道場へ回ろうと思います。そう、それを聞いて主祖が言うんです。主祖曰くと、汝もし去らん時は、そうだったらということですね。去るんだったら、すべからく和尚に辞して去るべし。和尚に3回も質問したんだから、挨拶していかなきゃいかんぞと、必ず挨拶していけよと、こう言うわけです。で、それを聞いて師臨済禅師は主祖にきちんと挨拶をして、本当にお世話になりました、ありがとうございましたと告げて、退くわけですね。そしておそらく臨済禅師は身の前のをまとめたんだと思うんですよね。もう出ていくんですから。で、その間に今度その主祖が先回りして大獏禅師に会いに行くわけです。そして主祖が大獏禅師に次のようなことを言うんです。主祖、先に和尚のところにいたって曰くと、先回りするわけですよね。その荷物をまとめてる間に先回りしていくわけです。門那帝の後世って言って、門那っていうのは問いですね。門は問い、和というのは話です。後世、先ほどやってまいりました、若者はとですね、後世ですから。若者は、甚だこれ女法なりという、甚だ法にかなった、私が見るところ、甚だ法にかなった行動をいつもしておりますと、こういうわけです。 もし来たって時勢の時には、もしここへやってまいりまして、自分が言ったとは言ってないんですけど、挨拶に来たらば、方便して彼を接せよと、こう言うておられるわけです。方便ですが、手立てを講じていただきたいと、こういうわけですね。もう寄席へ参ります、ああそうかご苦労だったじゃなくて、何か一つ彼のためになることをおっしゃってやってくださいと、こういうふうに大幕にお願いするわけです。なぜかと言いますと、口語、この後ですね、これから先客して一種の大事となさば、天下の人のために飲料となりさることあらんと、こういう言葉を続けるわけですね。詮索ですから、いろいろため直してですね、今はまだ若いけれども、いろいろ教えてやって、一株の大樹、大きな木にしてやったらと、臨済をですね、天下の人のために飲料となりさることあらんと、こう言うておられるわけです。天下の人、大勢の人のためにですね、飲料、大勢の人が暑い時、その木陰に涼をとる、そういう人物とならん、大きな大きな木となること間違いないと、若者ですからと、こういう言い方を大幕にするわけですね。それが終わってから臨済が大幕のところに挨拶へ行って、大変お世話になりました、ここには残念ながら因縁がないようなので、よそへ行って修行し直して出直していきたいと思いますと、こう申し上げるんですね。そうすると、主祖のあれを聞いた大幕が言うことには、別所に行き去ることを得ざれ、別のところ行っちゃダメだぞって言うんですよね。じゃあどこへ行けというと、汝弘安断頭大愚のところに向かってされ、弘安断頭、今風に言えば弘安県っていうような感じだそうであります。弘安県の、兵庫県の県ですね、弘安県のに大愚という男がいるから、そのところに必ず行けって、こういうわけです。よそ行っちゃいかんぞって、こういうわけですね。必ず汝がためにとかん、必ずその男がお前のために何か言ってくれるだろうと、こういうことを言うわけです。臨済のことですから、そして昔の人は足が健脚だったと思うんですよね。ですから、おそらく1ヶ月ぐらいかかったんじゃないかと思うんです。今の地図で見ましてね、昔の人の足で大幕からその弘安県の大愚のもとに行くのに、これ私の想像ですから、あまり当てになりませんけど、1ヶ月ぐらいかかったんじゃないかと思うんですけどね。その1ヶ月の間、臨済は何を考えていたかというと、ただ一つのことを考え、一体どこに自分の間違いがあったのか、もう言われた通り聞いたんだけれども、その声がまだ追えないうちにめったやたらに叩かれた。そうすると、1回が20回だとすると、3回行って3回とも叩かれますが、60棒食らったんですね。その元は一体何か、何が悪くて60棒も叩かれたのか、それだけをずっ 部はその1ヶ月の間旅をしながら、思いはその一つに絞られていたんだと思うんですよね。これがやはり大事なことだと思うんですよね。一箇所に集中してたわけです、気持ちが。良くも悪くも自分の精神がその一点に集中した旅路だったとこう思うわけなんですが。